青春阿部寛からのお知らせ。11月30日の日曜日15時30分から、今回は名古屋金色座目にて青春アベリヒト旋回記念ツアーを行います。今のところのゲストは僕の弟子のホタネを連れて行って普段通りの楽しいトークをする予定です。ぜひよろしくお願いいたします。遊びに来てね。
もっこもこパレード。
令和最新版桃太郎にありがちなこと。一部現代では不適切な表現が含まれていますが、当時の表現と時代背景を尊重し、そのままでお送りします。青春アベリヒト、ゴディエラ。
兄貴です。
あの、まあ、不適切表現話はちょっとだけ、自分の中で旬で、
はい。
先月東京に日帰りちょっと弾丸で行ってて、
はい。
で、あるアベマ TV のある番組に出るって話で、で、まあ、その、都市伝説的な、怖い話というか、犯罪の裏側みたいな話をしに行ったんですよ。
はい。
で、一応こういう話はありますよ。何個か言って、じゃあこの話しに来てくださいって言われて、
は
あ
は
あ、で、台本を作ってくれるようなしっかりした番組で、こっちでもギャラも出てみたいな。
うん。
で、まあ行って、まあ、日帰りって思ったよりハードやなと思ったけど、新幹線。
そうよ。5時間乗るからね。
そうやね。めっちゃ思った。
結局。
めっちゃ思った。
5時間座るんか、ここに。
もっと言うと移動には6時間以上、7時間、8時間かかってるから。
そう、7時間がかかる、そう。
だから僕は普段車で行ってるからさ、なんか楽と思ったんやけど。
で、
ね、で、それで行ったんやけど、編集してるんですが、つって、ほんまもう明後日ぐらい放送ぐらいやったんやけど、
は
あ、編集してるんですが、と、ちょっと、上層部からストップがかかりまして。
あ、なるほど、なるほど。
で、本放送。
君の話の中でってこと、ね。
そうそう、僕の話が。
はいはいはいはい。
で、僕の話は、本放送で無理やし、で、特別会員だけ見れる、そのプラスアルファの放送枠みたいなのもあるから、
うん、
それもあったんですけど、そっちでも無理って言われまして、笠木さんの出演なしにってなって、ギャラをお支払いしますんで、みたいな。あ、そうですか。あ、全然いいですけどって。
まあな、しゃあないもんな。
まあ、箔ついたと思います、って。やけど、あ、そうって。
それあかん感じの話だ、自分的には。自分的にはセーフかなと思った、ギリギリ。
いや、僕は全然、いや、ちょっと、けど、あ、この辺いいんや、アベマとかって思ってて。
あはははは。
で、具体的に内容がグロいとかそういう話じゃなく、まあ、グロいんやけど、
うん。
その、やっぱりその、内容的に、実際の殺人事件の名前出てるし、
ああ。
で、まあ、その事件がバラバラ殺人なんですよ。
はいはいはいはい。
で、それのことに関する、実はこんな話がありますって話だから。
うん。
だから、その、特にインタビューでな、その事件のこと調べたら、
うん。
その、娘は二度殺されましたみたいなインタビューが出てくるわけ。
ああ。
バラバラにされてることで死体遺棄されてるから、はいはい。で、それに遺族が悲しんでるって記事が出てくるから、
うん。
僕の話はそれで言うと3回殺された話みたいになる話やから。
はいはいはい。
やっぱそれは確かに遺族に対して配慮がいるよなって。
あ、なるほどね。はいはい。
全然納得してないけど、僕、けど、なあ、さっき言ってよと思う。
まあまあまあまあまあ。ギャラ出てるとはいえね。まあまあまあ、一日使うし。
それだと違う話もできるやんみたいなのもあるから。
まあ確かに確かに。
って思ってけど、最近けど。
あ、そうか。でもまあまあ、内容伝えてるやんな。
そうやね、そうやね、そうやね。で、何個か出してんねん。じゃあ、これでって言われて言ってるから。
あ、そうかそうか。 ああ。
それはもっと先に確認取れるんじゃないと思う。
まあでも攻めたかったんやろね。その政策の担当者は。
まあまあ、それはそうやと思う。確かに。
で、攻めたらまあなんかうまいこといかんかったっていう話なのかな、多分。
まあまあけど、いいんですけど。なんかけど、最近ちょっともうちょっと自分のお話を伝えるってことはやろうかなと思ってきましたね。
逆に。ああ、まあまあまあまあまあ、まあ。うん、まあね、その、はい、まあ我々の業界でも言うんですけど、
はい、
発表していない研究成果というのは、
まあまあまあ、
ないのと同じであるという話があって、まあ、それですよ、やっぱ。
そう思うと確かに、ね、出せ行っていいかもな、最近思うんだけど、階段とかあんましたいとかしたくないってすらなくて、
はい。
周りで、例えば、谷氏筆頭にやってる人がおるから、別に自分やらんでいいやと思ったんやけど。
ああ、まあまあまあまあまあ。
けど、みんなにはみんなの話があるから、で、たまたま今日僕、竹内義勝師匠と、
はい。
トークイベントやって、
うん、はいはいはい。
昨日山田ジャックさんっていう、
ああ。
まあもう20年来の、まあサブカルお兄さん、
はい。
がいるんですけど、世話になってる兄です。兄弟子でもないねんな。先輩。
まあでもあれでしょ、白芸の前身というか、まあ白芸の前に店やってたやつでしょ、同じ場所で。
そうそうそうそう。だ、うん、からまあ、の人と10年以上ぶりに会って。
はいはいはい。
やけど、やっぱりその、忘れてる良くない話がいっぱいあるわけよ。
うん。
で、こういう。
忘れてる良くない話ね。はいはい、はい。
でも面白いんですよ。だからそれとかやっぱもうちょっと形にしてもいいところはあるなと思って。
いやー、そうですよね。
自分の話、周りの話でさ、その時盛り上がってる話でも、残さんと消えるから話って。
いや、ほんまに思ったより忘れるからな。
うん。自分の話すら忘れてん
や
から。
いや、忘れるし、あとやっぱりなんかその、アウトプットとか整理をしてなかったら、いざっていう時出てこへんっていうのもあって。うん。
引き出しのな。
そう、やっぱり引き出し整理をしてるから、まあ話のプロは話のプロなんやなと思うし。
フォルダー分けとさ、でも検索ワードを残すとかんとさ。
まあまあそうなんです。
検索に引っかかれへんから、うん、それすごい思うよね。その調べ方みたいなのは。
もしやっぱり。
店の名前だけ覚えたらさ、いつも調べてんやけど。店の名前覚えてなかったな、みたいな。
やっぱね、検索って難しいですからね。意外と。
まあある程度もこんだけやって、いまだにちょこちょこ、この間も、うちの、サムさんで、
一回
出てサムさんが友達で来てくれて。
あ、ね、そうそう。僕タイミングたまたま合わなかったんですけど。
で、なんか、仙台で、から来てくれたリスナーさんが、なんか僕の友達がある程度聞いてるんで、会えませんかって言ってくれて、ああ、いますよ、つって会ったんやけど、
うん。うん。
何で聞いてくれてって聞いたら、始まりは、あの、アニワギ博士がセミマル P の動画に出てんのを見て、そこから聞いてますって、めっちゃ前ですよ。
めっちゃ前やな。
うん。あ、それですかみたいな。
いやー、でもやっぱ、ありがたいね。やっぱよそとのコラボっていうのはやっぱ広がりがあるね。
そんな、今日は、
テーマトークなんです。そんなつもりじゃないんですけど。
そうなんです。そう、科学の日のテーマトークなんです、今日
は。いやね、仙台の方ね、お会いしたかったですけどね、僕もね。はい。
まあ、また、
また機会があればね、はい、ぜひお会いしたいと思います。はい、そうです。
基本的にさ、
はい。
いかんなる人も会いたいって言ってくれてるのに会いたいけどな。
いや、しまう、もうその聞いてくれてるって言うと挨拶ぐらいでね、うん、したいんですよ。
な、
まあ、ただ、まあその、ブッチはね、店におる日はおるけど。僕は出てこれるかどうかわかんないんで。そうなんですけど。タイミングです、はい。はい。
なんかさ、
うん。
テーマトーク行くのもいいんやけどさ。
はい。
時計を最近し。
おぉ、するようにした。
で、今日買ってん、これ。
うん。
で、
ちょっと前までスマートウォッチみたいなのしてたやん、一緒。
で、いや、なんかな、スマートウォッチ便利かなと思ったんけど、
うん。
で、アップルウォッチも買ったんけど、毎日充電せん、ちゅうことけどな、最初から多分つけんくなる予感をしてて、
うん。
安くちゅうこと買って。
はい。
多分1万5000円くらいちゃうかな。
はいはいはい。
で、それはもう、なんならもうホタネにあげて。
うん。
これを買ったつもり。
はい。
で、スマートウォッチは毎日充電せんとあかんのよ。
はい。
それが嫌で。
ああ。
で、なんか、こうな、時間見るときも腕をちょっと振り上げる動作とかが、なって、画面がオフになってんのを、腕振り上げたらつくみたいな。携帯とかですね。
ああ。
こう持ち上げたら画面つくみたいな。
はいはいはいはい。まあまあ、電池接着性なのかもな。
そういうセンサーがあって、
ああ。
でもそれもあんま好きじゃなくて。
はいはい、はい。
こう、パッて立ち上がらんかったら見づらいから。
なるほど。
で、まあ、あったら便利だけど、なくてもええなってなって。
うん。
でも、よくよく考えたら僕はやっぱ結構イベント中時間見るとこめっちゃあるから。
うん、あるあるある。
時間見るべき時はあって、あと風呂の中で時計あったら便利やなと思ってて、ずっと。
ああ、なるほど。何分入ったかとか。
とか、今何時で、あ、何時に閉店みたいなのあるから。
ああ、なるほどね。
で、それで、その中、今、怪談師とか、中で、この間その、村田ラムさんと、
うん、
怪談で、まあ、名前分かる人だけでいいんですけど、例えば、井山さんとか、ぬが坂さんとか、あと、服部さんその友達が、みんな、チープカシオっていうのつけてんの。
チープカシオ。うん、
カシオ、はいはいはい、今結構流行りで。
昔のカシオね。
いや、ちゃうねん。安いカシオ、単純に。
ああ、そういうこと。
そう。
へえ。
で、チップカシって言われて、もうジャンルになってるらしいんけど。
でも確かに、結構前から聞いたことある単語ではある。
そう。で、それがなんで今話題かっていうのは、なんか要は、なんかどっか都市伝説的になんかの、ハッカーかなんか忘れたけど、なんか埋めてたやつが7年ぶりに出てたけど、時間が1分差で動いてたみたいな。
ああ、なるほど。
で、なんか、実はそれがすごくシンプルで丈夫やから、時計も10年以上持つし、
うん。
それが、なんかアルカイダとかの実は、革命家の中で、ビンラディがつけてたっていうので、話題になって。
なるほど。
で、そういったらは、シンプルで潰れない時計をすごく愛用してて、見たら確かに、ビンラディとかつけて、ビンラディモデルで呼ばれてるの。
へぇー。
で、それをさらに、もう、噂では、
うん、
安くて正確やから、そういう、なんか反逆の革命家が爆弾作る時とかの次元爆弾の起動装置に使うとか言われてて。
なるほど。
で、なんせだからシンプルでとにかく
丈夫。まあ、扱いやすいよね。
そう、うん。っていうことで、ちょっとネットで話題になってて、で、実はみんなつけてて。
ああ、なるほど。
で、全員似たビンラディモデルって言われてる今ネットで、やつがつけてて。で、なるほどなと思って買ってみようと思って、1500円とかやん、
うん。まあまあまあ、それは買ってみようってなる。
そう。で、1500円とか買ったらええやんと思って、買って、やると、イベント中とかに、わざわざ時計見んと携帯とか出さずに時間見れるのめっちゃ便利やん。
いや、まあ、わかるわ。
そう。
いや、それ、最近でもうここ数年、ずっとうっすら思ってんねやっぱ。
あ、そう。
携帯電話は、時計としては不便なことがよくあって。
そう。
めっちゃ。特に我々やと、公演中とか、
うん。
見れない、見づらいわけ。
はいはいはい。
うん。で、まあ、PC とかを使って講演したりするから、うん、まあ、その時は下に、まあ、出せることもあんねんけど、うん、それでもさ、スライド表示とかにしてると出えへんわけ。
いや、なんかちょっと気にせん高いみたいな。
そう、やっぱちょっとね、作業が多い。見るまでの。
店の時計なんかも、イベント中の時計とかも、普通に針のどこにでもある時計にしてる、逆に。
はいはいはいはい。
で、けど僕はデジタルの方が読みやすいし、直感的に見れるし。まあまあまあまあ、
そうだね。
で、思って、けど君は時計してない？
してない。もう長いことしてないよ。いや、僕も15年ぐらいしてない。
中学以来ぐらい、高校以来ぐらい。で、携帯持ったから、時計なんてずっと思ってたんやけど、
うん、
今回自分でちょっと時計買ってみてつけてみたら、便利やし、どうも、よく考えたら、こう、懐中時計ってさっきやったらしいんだよね。
あ、まあまあ、わかるわかる。
そうですね。日時計、砂時計があって、うん、だから、その場所にないとあかんかった時計が持ち運べる時計になって。
はい。
で、懐中時計がけど、邪魔やと。なって腕時計になったらしいんですよ。
うん、まあまあまあまあ。
やのに、今我々は便利な時代って言いながら、携帯で見てんのは、時計としてはめっちゃ退化してるやんと思って。
あ、まあそうですよ。
だから、もう一回進化させようと思って、腕時計。で、夏場にな、アップルつけたら、暑いし、で、かつ充電せんだかんから、やること多くて嫌やって。
はい。
で、チップ貸し買って、やったんやけど、黒いベルトが嫌やな、僕はやっぱ思って。
はいはいはいはい。
で、色ついてるチップカシも2、3000とかあんねん、余裕で。めっちゃあんねん。
は
あ、なんならチープシチズンでシリーズまでやるらしいん
だけど。は
あ
は
あ
は
あ、時計行ったらな、こう、ショーケースに入ってなくて、横にキーホルダーみたいに釣ってる箱に入った
ら、
あれらしいん。
へぇー。
で、あ、それやったらまあまあ、って思って買ったんやけど、黒いベルトが嫌すぎて。
まあわかる。
で、今あんま無駄遣いしたくないんやけど、僕ペイペイのポイントを、ペイペイいつも使うんやけど、
はい。
ペイペイ、俺これ、人から送られた送金の使い方分かってなくて溜まってるわ、と思って。
今こそやん。
買おうと思って、うん、で、急に今日買ってきたベイビー G っていう、やっぱ平成なんで僕考え、水色の。
急に普通に G ショックってこと？
ベイビー G っていう。
ベイビー G の
シリーズ。G ショックのシリーズのやつを、急に買ってきた。
G ショックもカシオやっけ？
カシオ。
うん。
でもこれでも、 新品で買うの9000ぐらい。
うん。
思ったより高くないよなと思って。
うん、まあまあまあまあまあまあ、まあ。
時計つけたら、
まあ、時計ちょっと、まあ確かにね。
あげます、これ。
チップ貸しはあるかもしれない。
この、僕が今日まで使ったチップ貸しあげます。いや、あの、黒地に金色。
あの、まあ。
いや、それ1400円とかやね。
まあまあ、それはでもいいよな。ゆるゆるでつけたい。
ゆるゆると強すぎずの間が理想やな。どうやら。あ、いいじゃない、その黒に金の。ウェブ限定から
も。もう今便利やもん。
いや、そうやねん。
結構時間見たい派やねん。割と。
そうやねん。ほんまそうやねん。
うん。
で、なんかスッて見て、ああ、そうなんやっていう。うん、あと、なんか僕チャリンゴで移動するやんか。
はいはい。
いつもだから、チャリンゴでするときに家何時に出て、
うん、
店何分に着いたとかみたいなんて大体の感覚でやったけど、
はいはいはい、
腕時計やったらエレベーター降りるときに、じゃあ今何分やなと思って、店着いて見たら、あ、2分半とかついてんやとか、
はいはいはい、
あ、4分ぐらいなんやとか、急に時計を見るという、時間を知るというエンタメが出てきた今。
いやー、まあな。
それいいでしょ？
まあまあ、復権する。
で、めっちゃ軽いやろ。
ある。
めっちゃ軽いし、丈夫やし。
これ時間ぴったり合ってんの？
合ってる。
ああ、ぴったり合わす派。
いや、どっちでもいい。
ああ。
今日は G ショックストアで買ったら合わせてくれ。だから合ってる。
ああ、そうなんや。
まあ、41分45秒。46秒。
ずれてるやん、じゃあ。適当も超えてんな。
あ、じゃあ、
全然45秒ぐらい早いよ。
あ、けど1分以内でしょ。
いやいやいや、まあ正確ですね。
うん、
それはね、
そうそうそう。
はい。
いや、けど、ほんまの時間なんか分からへんやん。
いやいや、何概念的なこと急に言うの。
携帯で見ても、これはその、0コマ何秒の遅れあるわけで、みたいな。
あ、ね、まあまあ、そうよ。そうよ。そうそうそう。数秒はまあある。いや、なんか電波時計とかもさ、
うん、
なんかちょっと、どうかなって思うのは、やっぱ、電波の調整しづらい場所っていっぱいあるわけ。
まあ、携帯とかでもね。
んで、だからそう、携帯は、一応通信環境経由で時間はしてるから、うん、通信環境あれば合わせれるんやけど、電波時計って衛星の電波受けなあかんから。
はあはあ、
電波時計はなんか割とやっぱ窓際とかに置かんと治らへんかったりするわけ。で、しかもそう、受信に結構時間かかんねん。
けど毎日でしょ、あれ。
そうね、普段会ってる時はいいんやで。でも、会わへん状況になった時に今会わせたいねんはできへんわけよ。
あー、なるほど。
なんかそれ意外と不便やなと思って。
いや、けど、ちょっとチップ貸し生活多くて。いや、僕それ今日、買ってまだ2週間くらいしか経ってないけど。
はい。
でもやっぱり、好きな色じゃないと俺のテンションが上がらんってめっちゃ思って。
いや、まあまああるよね、そういうの。
で、今日買いに行ったんやけど、けどこの丈夫で長く使えるチープ菓子を残って、まあ旅行先のカバンとかでも入れようかなと思ったんやけど、
うん。
と思ったら今話になってポケット入ったからあげる。え、けどよくない？けどな。
いや、でもまあまあその、
なんかな、今時のな、ごちゃごちゃしたデザインとかもな、いろいろ見たんやけど、そのチープ菓子って呼ばれるシリーズの一番シンプルなんて、初めて子供の時に腕時計つけたり。
まあまあ、そりゃそうやな。
なんか駄菓子屋とかでなんか当たったりした時に、あったこの四角い武骨でボタンを押したくなる、うん、この感じにときめいたなってこと思い出した。だから結構こっちも、僕今つけてるビビジも結構シンプルめ。
ああ、まあ確かにな。はい、ボタン何に使うの？3つもあるけど。
光るボタンと、あの、24時間表記と12時間表記を
変える。ああ、表記変更ね。はいはいはいはい。
ぐらい。あとは、あと、ストップウォッチ機能が地味にある。
あ、ストップウォッチあるわ、確かに。はいはいはい。光るわ？あれ？
光る左上かな。
ああ、光ってる。
懐かしいやろ、その、横でダイオードが光る。
はいはい。
ほら。思ったより時計いいな。
まあ、まあ、でもちょっと、確かにね。ちょっと使ってみようかな。
まあ、だけど1500円からさ。
うん。
使わんくなったとてみたいな。
まあまあまあまあまあ。
おいっ子にあげてくれ。
まあ、おいこんな、子にあげるよ。まあまあ。
おいこは、
その場合は。
そんな時計、無骨じゃない時計の方が喜ぶと思うけど。
いや、まあまあまあ、そうやな。
時計とか好きそうや
けど。でも時計とか、まあ今、それこそ子供とかやったらさ、全然、ガチャガチャとか、
そうね、
店のお子様ランチのおまけとかについてきたりすること
もある。まあ、100円から300円で売ってるからな。
だから、そうそう。まあ安いもんですよ、興味。
でも逆に、丈夫で見やすくて、付け心地がいい時計っていうのを、やっと46になって求めた。もう一応ポッキーの時計とか昔つけてたから。
ああ。そうやな。まあなんかつけてたよね、割と。 はい。
テーマトークです。
はい。今日はね、テーマトークです。科学系ポッドキャストの日という、
はい。
はい。やつで、毎月一回、いろんな科学系ポッドキャストの番組が、共通のテーマでお話をしますというやつで、うん、今月は、誰やったかな。一応ホストのご紹介をしたいと思いますけれども、
テーマは、
テーマはね、今月はね、トリビア。
トリビアって言葉でそもそも、どこの国のどういう言葉？
トリビア英語やと思うで。
英語なんや。
うんうんうん。英語やと思うけど、
トリビアの泉っていう番組をきっかけに、日本人の中ではトリビアっていうのあったけど。
そうですね。
なんか。
サイエントークさんですね。
うん。
ホストは。はい。で、この科学系ポッドキャストの日の、リーダー的に全部リードしてくれてる番組でもありますけれどもね。
はい。だから今、ライフハックって言うけど。
はいはいはいはい、はい。
なんか、僕ら世代やったら伊藤家ね。
うんうん。
言うやん、みたいな。感じにトリビアもあるよな。
いや、まあ、でもトリビアも、やっぱ今って結構もう雑学的な意味合いになってきてるけど、うん、雑学とは結構明確に違うんですよね。
あ、そうなんや。
あ、そうそうそうそう。本来は、トリビアっていうのは、トリビアの泉でも、副題がついてると思うんですけど、明日使える無駄知識みたいな。
あはははは。ああ、無駄の部分今日重要な
の。あ、そうです、そうです。素晴らしき無駄知識か。トリビアの泉、素晴らしき無駄知識っていう副題がついてたんですけど、そう、無駄じゃないとダメなんですよ、トリビアって、本当は。
だから、イグノーベル的なところ。
いや、だからそうそう、本筋で役に立つ知識のことは、トリビアとはあんまり言わない。いうのがそもそもの。
なるほど。
まあ、考え方なわけです。生きていく分には別にプラスにならないよ。
そう思うといい言葉かもな。
うん。
いや、なんか、とどのつまりはエンタメってのは無駄やんと思ってるから。
ああ、なるほど。はい、はい。まあまあそうですよね。
だから、三大欲求って言って、食欲、性欲、睡眠欲って言うけど、
はい。
正確には食欲と睡眠欲っていうのは、生理欲求って言われる、やらんと死ぬやつやから、
はい。
欲じゃないじゃん。
うん、まあ、は
い、まあ。性欲は、まあ、欲っぽいなってとこあるんやけど、
性欲はでも欲を利用してるんですよね。動物はね、多分生きていく上で。
確かに。
でもまあ、その、セックスが気持ちいい動物の方が少ないわけで。
うん。そういう意味では欲というかは、たまたま人間がそういうシステムっていう。
そうそう、それだけのことですよ。
で、それで言うと、欲っていうのはもう企業は、まあ昔話したのは、やっぱり承認欲求だけじゃないかって話になるんやけど、
はい。
けど。
まあ、まとめればね。
うん。けど、まあ、その承認欲求とか自体も、要はコミュニケーション欲みたいなとこもあるんやけど。
はいはいはいはい。
結局だから、その、エンタメっていう、娯楽っていうもんとかは、結局さ、必要ないけどやってることが娯楽やから。
はい。
だからそもそも必要な知識は、知識とか知恵とか言うよりかは、うん、ほんまに、なんかその、生きるためのシステム、OS みたいなところにある話やな、と思ったら、そういう意味ではトリビアこそが娯楽かもなって気はするっちゃするな。
まあ結構根源的な娯楽の一つでしょうね。
だから囚人とか、
トリビアでも初め言ってなかったっけ？なんか、トリビアの泉ね。でも、初めに、アイザック・アシモフの言葉とか言ってなかったっけ？なんか。
言いそう。
なんか言ってたよ。
ちょっと哲学者っぽいことよく言ってた気がする。
いっちゃん初めになんか。
そんな見てないんやけど。
言ってたぞ。言ってたぞ、きっと。
いや、なんか、何個かすごい。
生きていく上で何の役にも立たない。しかし、つい人に教えたくなってしまうようなトリビアをお話しする番組。あ、これですね。この地球でトリビアを増やすことに喜びを感じるのは人間のみである。とか、
はあはあ、
人間は無用な知識が増えることで快感を感じることができる唯一の動物である。
ああ、いいね。
っていうのは、まあ、言ってたりね。
まあ、とてもいいね。
それとかアリストテレスの、すべての人間は生まれながらにして知ることを欲するとか、まあそういうのをね、冒頭に言ったりしてましたよ、確かに。うん、
知る喜びでもとても大事やな。
はい。
僕のモットーではあるかもな。
まあ知識欲。
うん。そうそう。だからよく、エンタメはただの欲って思うの方がいいなと思ってて。
まあ、必要なんやろね。やっぱ割と。
なんかさ、こんなモラハラ時代ですから、例えば、成長せんくていいのみたいな。
はい、はいはいはい。
言うけど、いや、いいんちゃうって思うやん。
ああ、まあ、うん、うん。
みたいな感じがあって。
船長、うん。船長船でもいいわけじゃないけど、せなあかんと思う必要はない。
うん、した方がいい。
黙って生きてれば成長はする。
まあだから、結局その、どんだけ人に求めれんねん、みたいな結構やっぱ思うんで。
はいはいはいはい。
なそういう話に近いよなと思うんです
けど。まあ確かにね。
うんうん、はい。まあ。
ということでね、トリビアですよ。まあ、科学って、多分一般人から見ればほとんどトリビアやから。生きていく上で必要ない知識やからさ。
なんか逆にな、小学校の時に、学校とかで、じゃあ、九九とかいるんかよとか。
はいはいはい。
数学とか算数とか、国語とか理科とか勉強とか、大人になっても意味なくないみたいな、学者になれへんかったのみたいな。
うんうんうん。
言ったけど、まあ思ったよりいるよなって。
思ったよりいるし、
うん。
まあ、いつもね、僕は結構なんで勉強するのの時に言うんですけど、ケーススタディなんですよ、結局。はあ、だから勉強というもののやり方を通じて、他のことに取り組む時の手順を、知ってるだけだから。まあ、
積み木の積み方を知ってたら、いつでも積めれるみたいな。
あ、そうそうそうそう。まあまあ、そういう話ですよ、うん。だから、まあ、だからそれをいらんって配するのは、じゃあ何で学ぶのってなるやんってなる。
し、いなんけど、それよりいるもんじゃあ言ってって思うから。だから、ほんま山奥で、とにかく、あの、獣を取るのが上手い人が言ったり、はいはいはい、魚を捕まえるのが上手いとか言ったりしたら、まあまあええかなと思うけど。
うん。
野菜作ることでしたらさ、理科も算数も国語も多分いるなと思うし。
はいはいはい。
だから、どっちかというと損せえへん貯めるもんでしかないんやけど。
まあそうですね。
けど、あんなことも知識欲につなげてくれたらもっと勉強できたなとずっと思ってるから、僕は。
はいはい。
特に高校ぐらい、中学かな、はい、中学やろな、やっぱりな。
だからまあでも、うん、まあ難しい。まあ我々は受験をやってて、うん、まあ進学校に二次してるから、あれって要するに3年間でどんだけ知識詰め込めるかの効率戦をやってるからさ。効率戦やる上で、その、これをこうやってこうやってっていう余計なエッセンスを足して面白おかしくするっていうのが多分時間の無駄なんやなって今は思う。
けど、まあ令和の虎のさ、出てる、うん、その、何医学部専門の予備校かなんかの先生とかは、はいはいはい、まあ、割と好きなんやけど、が、けど、その、とにかく医学部に受かるまでには、1200時間勉強せんとあかんみたいな。
はい、はいはいはい。
それがないと絶対無理みたいな。
うん、まあまあ、ありますよね。
だそういうところがあんましっくりこんくて、覚える時間も応用力も違うんやけど、やっぱその時間はいるみたいなのあんねんや、みたいな。
いや、ないと思うよ。それを、1200いる。まあ、みんな調べたら最低1200ぐらいやってる。かもしれんけど、うん、でも、じゃあ、凡人が1200時間やった入れますかっていうと、効率よくやった1200時間じゃないと入られへんわけで。
まあまあまあ、確かに。
みたいなのは多分あると思う。
と、確かに、うん、うちらはまあ、私立やったから、授業1時間やったら60分やったけど、1日6時間で、うん、で、かける5と、じゃあ4か。水曜と土曜だけ半分やったかな。
うん。
だから、週30時間。
はい。まあ、いいんじゃない？
やって
30時間。
まあ、かけ、うん40週やったら確かにもう1200時間いくねんな
ん
て。
うんうんうん。
だから年の1000時間以上勉強させてんねやって、その思った。
あ、そうですよ。
その、そう思ったより。
ね。
やったら、だから思ったより世の中にとって勉強してるんかもって、
そう。
思うよね。
だからまあそうですよ、ほんま。往復の新幹線の移動時間だけで、もうびっちり勉強したみたいな時間使ってるわけですよ、移動に。
ああ、確かに。してなかったけど、とはいえ、半分しかしてなくても、まあまあしてんなって。
そうそう。
思うよね。
まあでも結構してるんですよ、意外とね。学校行くっつ
う
の、
うん。うん、そうやな。トリビアの話に全然いいけど、
はい。まあまあまあ、っていうことでね。
まあ、
トリビアなんです。
うん。
サイエントークさんが、なんか、何周年かの企画で、3周年かな。
うん。
なんかで、トリビアアワードっていうのをやって、まあいろんな広くリスナーとか我々の別の番組からも、こうネタ応募してくださいというのを募ってて。うん、
応募したい。
で、まあうちも応募したわけですよ。ほんまに読まれたかどうか知らんけど。
うん。
っていうの企画をやった関係で、まあ今回こっちもトリビアになってるんだと思うんですけどね。
トリビアな。
はい。
まあということで、
トリビアですよ。
なんかな、今思ってる違和感じゃなくて。
はい。
なんか、ズレみたいな感じなのは、 あの、無駄知識がエンタメとは言ったんやけど、
はい。
知識っていう言い方したら、普通は正しくないと高いん。
ああ、まあまあそうです。事実。
うん。だから、月って、あの、月ってデコボコいっぱいあんねんでって話は、
はい。
まあ、ある種の無駄知識。
うん、そうですね。
酸素ないんやでとかも、やねんけど、月にウサギ住んでんねんでって話は、
うん。
無駄じゃないけど、嘘なんやけど、作り話やねんけど、その方が面白いじゃん、みたいなとこある。
まあ、ウサギ見えるからね。
うん。だからっていうことを思うと、はい、トリビアがエンタメのようやけど、やっぱ事実っていう制約の狭さを感じるなって今、喋りながら。
まあ、そうですね。文化的、情緒的なことはあんまり言わへんからね。
で、もっと言うと、科学的に言うと、なんかその、面白いところで証明も面白いけど仮説もおもろいよねって話はあるよ。こういう説がある
という。まあそこはほら、科学者といわゆる科学じゃないとあんまり関係ない人たちではもう多分文脈がね、まるで違うよ。
ああ、
仮説というものに対する。
まあ、やけど、なんで海は青いんって時に、
うん。
いろんなことみんな言うやん。
あ、言う言う言う。
そのいろんなこと言うのが面白くて。
はいはい。
で、まあまあまあ、実際はこういう答えでしたよって言われても、あ、そうなんやって思うし、面白いけど。
まあまあ、そうです、ね。
けど、その道中の方が面白いんじゃないっていう話。
まあまあ、道中、そう、いろいろ考える。
そうそう。
その、間違ってるから言うなって言わずに、とりあえず口に出して考えるっていうのは、まあ大事なことで。
だからさ、結局さ、マイナスイオンしかりさ、
はいはい、はい。
衛生科学しかりさ、もうマイナスイオンは衛生科学みたいに今言っちゃ違うんだけど、なんかその、結局その、僕らある種のオカルト民の人らは、こうじゃないっていう部分が良くて、で、その正体見たりの部分はほんまいない人も多いよなと思ってて。
うん、うん、うん。
だから事実である必要がなくて。だからトリビア、実は面白い無駄な本当と、あの、めちゃくちゃ面白い雑な嘘やったらどっちの方がいいみたいなのはあるから、はいはいはい、だから結局真実って実はそんなに強くないなってよく思うって話。
まあ確かに、うん。でもその点の話で言うと、あのトリビアの泉という番組の文法っていうのはめっちゃんこ強くて、
うん。
あの、なるべく短い文で、全容が分かって、オチまでつけろっていう、知識にまとめるっていう、まあそうだね、あの、あれってなんていうのかな。ある意味俳句みたいなさ、
うん、
もう極限に短くした科学みたいな。
何々は実は何々であるみたいな。
そうそうそうそう。っていう側面があるから、その文法がエンタメになるっていうことを教えてくれたのは、めちゃくちゃすごかったなと思う。
っていうか、まあ、確かに、なんか言い方あれやけど、テレビのいい時代のテレビのいい使い方やんな。
あ、テレビのもう本当に正しい使い方の一つやなと思うね、うん。その一般に難しいことを興味深く見せるっていう。
結局、だからその延長の番組、だから、何やったっけ、あの、都道府県の紹介する。
あ、県民賞。
県民賞とかも、はいはいはい、言うとあの延長やもんな。
あ、まあそうですね。でもやっぱまあ、うん、トリビアほど短くすることに、すごく集中した番組っていうのはそんなに多くはないと。
まあまあまあ、まあ、
その説明を。
まあちょっと番組表みたいになりましたが。
ね、はい。
まあ質問いきます。
はい。え？
質問
いきます。質問いかへんやろ。あれ？
え？いつもあれちゃう？あのテーマトークの時はテーマトークを先にして質問やった。
あれそうやったっけ？
けど別にいいと思うけど、これぐらい喋ってると。
そう。
もうちょっと科学っぽく言う？
ああ、いやいや、なんかトリビアあるかなと思って。
トリビア？
っていうの難しいからさ。
そうそう。いやいや、いっぱいあるっちゃあんねん。
多分。そうやろな。
うん。
そうそうそう。
けど、
な、あの、ま、トリビア文法的にできるかどうかみたいなのはちょっとある。
だから、ホワイト餃子は白くないじゃん。
はいはい。
ホワ餃ってのがあるんですけど、あの、まあ、石川とか、
はい、
茨城とか、滋賀とかにもあるんやけど、
うんうん、
ホワイト餃子は、あの、考えた人が白さんって言うからホワイト餃子。
はいはい。
っていう話もあるんやけど、
はいはいはい。
沖縄のジャーマンケーキもドイツ関係なくて、
はい、
考えた人がアメリカ人のジャーマンさん
やから、
ジャーマンケーキみたいな。
そうやね。あるあるある。
これトリビアでしょ？
そう、トリビアね。
とてつもなく。
うん。ジャーマンケーキは特にね、
いや、
引っ掛け感がすごいよね。
まけどさ、台湾ラーメンなんてもう台湾にないしさ。
ないないない。
みたいな話に近いかなっていう気がするけど。
確かに。そういうのはトリビアル
では。オランダせんべいもオランダにないし、みたいな。まあ、オランダ焼きってのもあるし、みたいな。まあ、だから、またオランダがまたややこしくてさ。その、
オランダコロッケ。
オランダコロッケってのもある。オランダコロッケあれ、群馬のね。あれはほんまにオランダやろうけど。なんか、やっぱりその昔英語の先生に聞いたのは、その、うまくない料理のことをダッチディッシュっていうね。
ああ、はい、はい、はい。
で、ダッチワイフって言葉もあるやん。
あるね、まあまあまあ。
で、あれも、発祥がほんまにそこってわけじゃなくて、やっぱあの時代の戦後の敗戦国としてオランダのことを侮蔑する言葉
やった、うんうん。まあまあ、そうやろね。
だから、負けた国の食べ物みたいなのが馬鹿にする言葉やったらしくて。はいはい、
でも多分それは日本だけじゃないねん。
まあ、そうやろな。
そうそう。
もちろんアメリカの方がそうやったみた
いな。うん。
なんかそれは、
ペインダッチっていう言い方があって。
ほ
う。まあ、オランダ式に払うっていう。それ割り勘って意味だよ。
ああ、うん。だからそれもケチ臭いやつだ
よね。そうそうそうそう
そう。そう、だからダッチってことは結構それで違うよなって思ってて。なんかみたいなのはなんか納得する。あ、トリビアあります。
あ、ある。
あと、ナスビって、実は関西しか言えへんねや。
え？
いや
え？どういうこと？
いや、驚くや
ろ。B が？
そう。本来、ナスなんです
よ、ね。いや、わかるよ。まあ。
そう。
え、でもみんな言うんちゃうん。え？
で、これ、うろうべで言うけど、
うん、
僕何回も僕は、プロ行くとき友達この話して、ウィキビーを調べて、
はい、
覚えようと思って忘れるんやけど、で、なんか、ナスビの、ナスビって言い方は、もうそもそも中が酸っぱかったね、昔。
はははは。
で、中が酸っぱい、で、ナスって、で、なんかナスビってなんかなったかなんか忘れた。
ああ、なるほど。
な、うん、中が酸っぱい身でナスビやった。
ああ、なるほど、へえ。
で、関西とこはナスビって言うんやけど、関東そんなナスを作ってなくて、ナスって言ってたんやけど、それを、なんか、徳川家康がめっちゃナス好きやったんやて。
へえ。
で、それを作らせたいから、
うん。
めでたいもんやっていう風にしようみたいになって、
ほうほうほうほう。
それで一富士二鷹三ナスビって言葉ができて、みたいな。
あ、そうな
ん。うん、なんか、
へぇー。あ、でも、一富士とか三ナスビは B つくね。
そうやね。
確かに。
そうやね。
うん。
それは家康が広めたみたいな。
へぇー。うん、ほんでほんで。
いや、だから、まあまあ、ほんでもくそもないんやけど。
え、あ、B は？え、ナス？
だから、こっちは B って言うけど、ほんまは向こうはナスってしか言ってない。
まあ、確かに。確かに。
ナス B ってわざわざ言い出したのは家康やって。
あー。へぇー。
知らんで、どこまでほんまかも。
あ、そう。まあでもなんか確かに。
ググってくれよ。
ナスとナスビっていう言い方あんな不思議やよね。
そう。
うん。
キュウリはもともと、江戸時代は、でかくなるまで育てて食ってたから、黄色くなるまででかくなって、
うんうんうん、
売りやからキュウリな
んです。ああ、そうなんや。
そう。
へぇー。
いいでしょ。サラダっていうのは、ドレッシングをかけて食うものすべてサラダっていう、規定なんやけど。
ああ、ほうほう。
日本で最初に生野菜食べたのは、戦後 GHQ のパーティーで帝国ホテルで出されたのが最初らしい。
はいはいはい。
だからその時代は名前されてるのすごく上等なものやった。
うんうんうん。
こんな話やったら一生できる、
ね。戦後文化やからね。
食べ物やったら一生できる。
もう一応考えてきたんですよ。
あ、えら、科学トリビア。
あ、まあ、科学にも限らず。
うん、
やけど。
はい。
一応多分、受けがいいんじゃないかなと思って考えたのは。
ああ。
ビデオ判定が導入された最初の競技は、大相撲。
相撲、うん。
です。これ多分でも普通の人はあんま知らんと思う。
確かに、確かに。逆に、競馬とか
も、ね。大相撲は、1969年導入されたらしい。昭和44年。
めっちゃ早い。
で、最近のプロスポーツは全部2000年入ってからなんですよね。その、いわゆる公式判定に使うっていうのは。
へぇー。
そう、でも相撲は、なんかその、なんか調べたら、昭和44年の3月場所に疑惑の判定みたいなのがあって、すげえ揉めて、もう5月から入れるって5月から入れたらしい。
な実は相撲はめっちゃ柔軟って話だね。
あ、そうそうそう、そう、うん。相撲はなんかテレビに合わせてね。
うん。
あの、柱が邪魔やから、房に変わったっていう話があったり、
とかもな
釣り屋根になったの。釣り屋根が伝統みたいに言うけど、釣り屋根になったのはテレビの都合でなっただけやから。
NHK の鍵やねん
な。そうそうそうそ う, そう。放送、放送に、放送すごく重視してるんですよね、実は。大相撲。
けど、それで言うと、相撲とかも、あの、神送りとか、
はいはい。
あの、土俵祭りとか、もう一般人とほとんど知らんやろうと思うから。は
い、まあそうですね。う
その相撲始まる前日、一日前は、土俵の中に神への供物を入れて神様を下ろすっていう儀式があって、それ実は無料で見れるっていうのは。
あ、そうですね。うん、
あの、トリビアっていうかお得情報やってる。
まあまあまあ。確かに。まあ、これだって納めるまでは別に神宿ってないからね。
そう。
うん、
で、千秋楽最後、行司さんをみんなで胴上げするんですけど、
うん、
でそれは神様を天に戻せるっていう。
そうですね。
ええやん。
はい。
トリビアっぽいやん。
あともう一個考えたのあるで。もう一個じゃないな。何個かある。
はい。
恐竜の名前にあるドン。
何のイグアノドンとかね。
は、歯があるっていう意味なんですけど、プテラノドンには歯がない。
なんやねん、それ。じゃあなんやねん。
いや、これちゃんとした理由あって、
うん、
プテラノドンは、の特徴は、プテラっていうのは、翼があるという。
はいはいはい。
翼があって、歯がない恐竜なの、プテラノドンって。で、実は、ドンっていうのは歯があるっていう意味なんやけど、うん、あのドンっていうのは、歯がないっていうね。だから、プテラ、あのドンなんよ、あれは。
アンドンなん
や。そうそうそうそうそう。だから、じゃあ、翼があるけど、歯はないよっていうのが、
プテラノットドンなんや。
そうそうそうそう。なんやけど、ドンのつく恐竜の中で、知名度がすごい高いやつの中にあいつが入ってるから、話がややこしいっていう話。
へぇー。ちゅうか、思ったよりアホみたいな名前な、じゃあみんな。
まあ、そうそうそうそう。サウルスってトカゲって意味やからな。でかいトカゲみたいな。
四つ足みたいな意味
やから
な。ああ、なるほどな。けど恐竜もさ、すげえ、最近もなんか、トリケラトプスの皮膚の化石出てきたりとか。
そうですね。
やっぱなんかすごいよね。一個でかいの見つかったら一気にわかるから。
まあそうやな。まあ、恐竜系は結局、恐竜とかまあその、なんていうの？地球の始まりの、考古学的な側面のものっていうのは、やっぱ科学の発展も必要やから。
まあ調査法、ね、
そうそうそうそう、分析法とか、そういうのあるから。まあやっぱり時代が追いついてきて新しいこと分かって
る。未来に行くほど過去が広がるって不思議な感じだけどね。
そうそうそう。
まだある
わ。あのそう、昔、最近さ、あの、小学生が授業で、
は
あ、あの、丸花鉢っていう蜂が結構昔からおったっていうことが証明されたっていう化石を見つけたって授業でね、はあはあ。っていうのを研究してるのは、その、あれですよ。うちに出てもらったけん玉千葉ちゃんの友達の相葉先生って化石博士です
よ。ああ、そうなんや。
はい。つい最近のニュースになってますけどね。
へえ。
まあ、化石を教育にって言って、人生で化石から、過去、前聞いた時に3種類ぐらい新種発見してるって言ってたから、
へえ。
まあ、これまた新しい話が、ですけど、
ね。へえ。
やっぱ現場でやってる人はなんかだんだん新しいこと出してきますね。はい。みたいな話とか。
ネクストトリビア。
あとね、これ多分君は知ってるけど。
はい。
日本鹿を英語で言うと。
それな。
鹿。
それムカつく話ですがね。
でさ。
はい。
これ調べたらさ。
はい。
あ、そうなんやと思った話あって。
いや、この話はもともと香川に高松に鹿っていうカフェがあるんですよ。
あ、まあそうそうそうそう。
で、行ったら実際に鹿が おんねん、うんうん、その本店には。で、中で鹿せんべい買ってあげたりできんねん。
うん、
で、僕らうどんの間によく行ってて、鹿には。
そうそう。
あの、で、何軒かあんねんけど、鹿も。
はい。
で、鹿って書いて、鹿の絵書いて鹿おるんやけど、僕が行った時に、いや、HAIKA の鹿って書いてるから、ディアって言えばいいじゃん。
うん、
鹿なんやからって言ってたら、一緒に行った友達から、部長賢いな、みたいに言ってて、へへんって思ってて、で、次、アニラギドしてた時に、鹿って名前ディアで書けような、つっててさ、ったら、いや、鹿は日本の固有種やから、英語でも鹿やって言われて。もう、エグマウント、エグマウンティングですよね。
そんなことないし。
そう。ドヤ顔や、
すごい。いやいや、まあまあ。っていうね。
はい。
ちなみに、学名の英語で書くときの鹿は、S-I-K-A らしいですよ。
ああ、そうなん
だ。H ないら
しい。シカーじゃなくて、
シカー。そうそうそうそう。
へえ。
そう。でさ、
うん、じゃあそこ
間違えてる。話飛ぶねんけど、うん、ドレミの歌って、ドアドーナツのドやん。
ドアドーナツの。
でも、 あれ、もともと日本の歌じゃないねん。
あ、まあ、なんかありがちですよね。なんか、どっかの民謡みたいな。
そう。で、実は大元のドレミの歌のドって何かしてる？
ドゥーム。
いや、なんでそんな、いきなり悪夢からいきなり始まるのおかしいよ。
ドゥーや、ドゥー。
そう。正解は、ドーなんですよ。
ドー。
ドーです。メジカって言うんですけど。
あ、D-O-A-E。
D-O-E のドーなんですよ。
ドーはドゥーのドー。
あ、そうそうそう。ドーはメジカのドーなんですよ。だから、ほんまは。
それはさ、G のレコンギさんの元気の G は始まりの G みたいなやつ。意味わかんない。
いや、でもちゃんとだからドーだし、レイは光のレイなんですよね。一筋の光
っていう。RAY のね。
あ、そうそうそう。で、ミーはミーなんですよ。
自分？
自分、私のミーなんですよ。で、ファーは遠いのファーなんですよ。
はぁ、あ、はぁ、あ。あ、ひねりないんや。
で、ソーはヌーっていう意味のソーなんですよ。
SLW ね。
で、ラーはないから、ソーの次って言ってくるんですよ。
え？
ソーの次のとかラだよって言ってくるんですよ。うん、で、シーやと思ったら T なんですよ、シーは。
T？
お茶、お茶。
あー。へぇ。結構驚きや。全部ひねりないんや。
そう。でもだから、どう、どうですよ。しか。
ど
う
は、どぅ、めはレイ。
そう。
で、みーはみー。
そう。まあ、調べてもらったらわかるけど、ちゃんとね、歌詞があります
。へぇ、
はい、はい。いやー、出し切ったわ。
ということで。よかった。まあ、よう喋ったんじゃないですか。
はい。
あの、よう喋ってるわ。
まあ、
ね。時計の下りが長いから。
あ、そうですね。はい。いやいや、全部下りが長いけど。っていうことでね。はい。
ぜひ皆さん、あの、アマゾンで、チープ歌唱って調べたらめちゃ出るんで。
はいはいはい。
で結構掘れば掘るといっぱい出るんで。で、あの、ぜひ、1500円、2000円、3000円ぐらい、だいたいある
んで。うん。
でもさ、データバンクっていうな。
は
あ、うちらがここの時流行った、G-SHOCKとともに流行った時計があんのよ。で、当時は携帯内から電話番号を入れれる。データバンクっていう。
おー、あったかも。
電卓みたいな形の時計があって。
あ
れの簡易版でデータは入れんけど、電卓機能だけ持ってるデータバンクみたいな時計もあんねん。
へ
ー。それ3000とか高いねん。
へー。
夢のようよ。
まあまあまあまあまあ。
そう。あの頃の恨みを晴らすべく、G-SHOCKもどき、データバンクもどきがオフィシャルで、ジェネリコが出てますんで。ぜひ皆さん、チップ化しよう。
まあ確かにね。
言いながら僕はちょっと高いんですけど。はい、というわけで。
はい。
11月の29、30。30だから。
なんかそうやったっけ？そんな日やったっけ
?29 やだから。
こういうの間違うと話ややこしいから、
そう、ちゃんと調べるべき。
あ、11月30ですね。
の日曜日の
15時30分から。
から、名古屋金色ザメで、
はい。
スペシャルデートイベント行きます。はい、弟子の答えも来ます。で、ノーベル賞の話します。物販もできます。
イグノーベル賞じゃん。
あ、イグノーベル賞ごめんなさい。
はい。はい。
で、なんで、ぜひ皆さん、よろしくお願いします。
はい。
はい。というわけで、お届けしましたのは、ぶちかし
ょ。アニマギ博士でした。
どっこいしょ。星のかけらの力は解く No, no, ノーベル、ノーベル、ベル、それそれ。お聞きなされやこれぞ以降極氷世界を覗き見て数えだす、no!